フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
どこかの一室なんですが、
はい、
ここはね、京都でございます。
はい、京都でございます。
はい、京都にやってまいりました。ツアーの昨日初日地蔵さんで、ごめんなさい、ツアータイトル僕忘れてます。ツアータイトルなんでしたっけ？
ゲットアップ&
ゴー。ガムスさん、ゲットアップ&ゴーの初日を昨日静岡で終えまして、今日移動日で。
移動日ですね。
はい、京都にやってまいりました。
はい、
某ホテルの一室でございます。
はい。ですね、先週分があれですよね、静岡嬬恋が終わってお届けしたんですけども、はい、あれからまた静岡にやってまいりましたですね。
そうです
ね、昨日静岡だったんですけども、まあ、ちょっとツアー初日の話はまた後ほどゆっくりするとして、あれですね、嬬恋終わってからのこの山越え谷越え、
まだそれから僕一回もひげ剃ってないひげがボウボウになってます、
はい、
いやしかしもうすごいことになってます。そしてナウ、
はい、
ナウ仕事作業中でございます、
はい、
なんとね、私ホテルミックスを観光しようと、
はい、
今一室をですね模様替えいたしまして、虫スタセットをここに強引に目の前に鎮座しておりますが、
簡易虫スタセット
でございますね、はい、いやこのあれですね、オーディオマニアどもが見たらこうちょっとここに1時間座れと、なんだこのスピーカーの置き方はとひどいですね、まあ、でもこのままね、自分の自宅と同じスピーカーで音が聞ける、
はい、
作業ができるんですね。
もう
です
ね、とにかくね、妻が終わって、
はい、
東京戻りまして、まだまだそのレコーディング、
それも
鳥の作業、
鳥の作業があったんですね、
ありまして、それがなんとかギリギリで、
はい、
撮り終わりまして、そっからが今度はもうあれですね、本田君の一人作業
ミックス
でございまして、はい、虫スタにこもってね、
はい、
ずっともう不眠不休ですね。
もうそうですね、もう初日のステージ迎えるまで30時間ぐらい置きっぱなしでずっと作業してます。
もう昨日のステージは徹夜明けでやりました、
はい、もう人ではなくて、
ね、本当にね、ご苦労様でございます、うん、
いい。
前もね、なんか俺どっかの単独館からか、ね、MC で話してたんだけど、なんか俺手伝えることがあるならば俺は虫下に駆けつけるんだけど、何もすることがないじゃない、
草場の陰で祈っていただければ、
ね、じゃあ虫スタの外でね、
はい、
大きな太鼓抱えて
ドーン
フレ
ーフレードーンドーン
って旗持ってねそんなことするわけにもいかず、私一足先にちょっとライブモードに入ったりなんかしてたんですけども、いやもうその間ホンダはもう本当不眠不休の戦いでございまして、でもうミックスがかなり進んでるんですよね。
そうですね、もうそうですね、1曲仕上げて次の曲というやり方をしてなくて、
うん、
とにかく全曲を並行してちょこちょこ手をつけながら、うん、全体で進めてるんで、今全体の そうですね、7割方まで来てますね。
はい、7割、はい、あもうあとちょっと
あとちょっとです、はい、
あとちょっとが大変なんだけどね。
いやでもあの山場は越えたんで、
うん、
はい、大きな山はね、
大きな山
ちょっと昨日ね大地さんにお聞かせしたんですけど、
はい、
あのちょっと大変そうな曲が山場を越えてたんで、
いやもうあの曲はねちょっと泣きました ね、
はい、ちょっと僕も手応えあったんですけど、
すごいっすわ。
いやもうねこれちょっとあの皆お聞きの皆さんもねぜひ楽しみにしていただきたい、
うん、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。
とりあえずですね、あのアルバム聴いてまず初っ端ね頭の方であのノックアウトしてね、もらおうかなと、
ええ
、はい、こんな感じですよね。
本当にご苦労様でございます、はい、そんな中で昨日迎えた初日なんですけども、まあ、あのどんなにすごかったかは後ほど後半トークでまたお話ししようと思いますので、はい、とりあえずねお便りも溜まってるんで、はい、ちょっと一通紹介してください。
S さん、本田さん、番頭さん、そしてその広がりに未だ衰えを見せることのないリスナーの皆様、日本列島まさに秋本番を迎えておりますがいかがお過ごしのことでしょうか。ご無沙汰してしまいまして誠に申し訳ございません。博多の池上パパでございます。長いっす。工場が長いっす。さて、9月、自身初となる、東京ライブ遠征を極秘で決行し、多くの方々から驚かれ、博多の三大祭り、箱崎、北条絵か、
うん、
にも、親子5人で参加することができ、
うん、
三女の番号を変えれば、ドラム教室で、残像に続き、なんと、老人形の方を2曲目に選択しました。すげえ。そして10月我が家における最大のイベント、妻声がもう目前に詰まっております。妻声の前でですね、うん、その妻声に弾みをつけるべく、
うん、
昨日の夕方久しぶりに玄界灘へ行かせに行ってきました。天気予報では、そこそこの凪のはずだったのですが、
うん、
いざ沖に行ってみるとかなり、風と波が激しいハードなコンディション。9人のうち3人が船酔いでダウンするという厳しい状況の中、なんとか、30に少し足りないのですがブドウイカたちを釣り上げることができました。
ブドウイカ出た
出ました。これからの季節なかなか天気予報と沖の海峡が一致することがありません。それでも私は玄界灘へと向かって参るのです。すごいですね、
すごいね、
初心表明が出ましたね。次の予定は、マダイとイサギです。さあ今年のつもごいどんな2日間になるのか、楽しみで仕方ありません。どうかお天気に恵まれますように、皆様寒暖の差が大きい時期です。何とぞご自愛召されますように、
はい、
ね、ありがとうございます、
ね、それ来てたんでこれ全然ちょっと読まずにもう本田に読んでもらおうと思って、
はい、
読んでいただいたんですが、
はい、
あ、写真来てたね。
写真来てるんですよ。まあ可愛いこと、目がクリクリツルツル、
はいはいはい、
ピカピカ、もう透き通ってます。
いいですね、
ブドウイカ、イカちゃん、
はい、
いいね、
うまそう、
うまそう。
でね、本日来てたんでね、
はい、
これをちょっと紹介したい
んです。あ、そうですか、
はい、
工場長くないですか、
大丈夫ですか。A さん、本田さん、バントさん、そしてその広がりに今まで歯止めのかからない全世界のリスナーの皆様、秋深まりゆく中いかがお過ごしのことでしょうか。博多のイカドリパパでございます。
はい、どうも。
さて、想定外の3連休をもらった10月中旬、抜群の条件に恵まれた2日目に玄界灘沖へ行ってまいりました。今回は浮き流し釣りという釣り方でイサキとマダイをメインに狙います。海はこの上ないほどのベタなぎ、潮の流れが予想よりも緩やかだったのですがバッチリのコンディションです。そんな海面に150センチほどの専用の大型棒浮きを浮かべて、時には200メートル以上の距離を流していくのが浮き流し釣りです。
なるほど。
ちょっと写真があります。こんな浮きを、ね、浮かべるんですね。
なるほど。
結果は78センチ6キロオーバーのマダイを筆頭に、
何、
大型マダイを4尾、イサキや小型のマダイを20尾以上と会心の釣果を得ることができました。
すごい。
マダイにおける自己記録を更新です。なんと西武版週刊釣りニュースに掲載されております。
すげえ。
北条の海玄界灘、皆様ぜひその味を堪能してみてはいかがでしょうか。どうぞ風などを召されませんように、今回使用した160センチほどの専用棒浮きと獲物の一部写真。
すげえ。これはあれですよ、まあ、いわゆる普通のこうね、
うん、
あのマダイとの比較写真があるんですが、
う
ん、
そうでかい、
もうね顔つきが違います、はい。
そして、
はい、
新聞に掲載されました。
パパ、
パパが
本当だ、
7キロ筆頭に2キロ超4米と書 書いてありますけどね。
このマダイの面がまあすごいですけど、うん、完全にパパ釣り師の顔です。
釣り師の顔ですね。
釣り師ですね。
普段見る顔とは全然違いますね。
なんだここにね、この記事に載ってもなんだ違和感ないですね。
ね、
なるほど、これでもすごいですね。
すごいでかいよ。
これ主ですね。
ね、マダイを抱えてるパパが本当に新聞記事としてもこう載ってます
けど。載ってますね。しかし本当ね、顔目が違うんですよ。目がね、うん、タイの目が悪いんですよ。もう、うん、悪党の目してます
ね。悪党の目してますね。
かすごい映りましたね。
新聞じゃねえのか、これは釣りニュース。
釣りニュースですね。もう釣り師の顔です。
釣り師の顔ですね。凛々しいね。
いや
こんな凛々しい顔ちょっと初めて見たかもしれないパパの
ですね、う
ん、
はい、
かっこいいですね。
本当のパパの目、あの一面を
一面を見ました
ね。今見ましたね。
じゃあもう一通お願いします。
はい、はい、どうぞ。
これです、
これですね。はい、Aさん、クラゲさん、こんばんは。レコーディングお疲れ様です。後半戦に入ったそうですね、はい、ラストスパート頑張ってください、さて10月といえば10月24日、デビュー10周年おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
これからも素敵な音楽を届けてください、20年30年後もみんなでお祝いしたいです、私はお二人に出会って5年、まだまだですがこれからも応援していきますということで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます ね、
というわけでリクエストをお願いしますということで、じゃあ聞いていただきましょう。
はい、
フェイスデイズで雪化粧。
昨日初日を迎えました、はい、今回のツアーですけどもね、まあ、前半にちょっとお話ししたようにもう本田はボロボロの状況で作業をてんこ盛りで、
まあ、っていうかね、今だからお話しするんですけどね、うん、あのライブのセットの仕込みが終わったのはですね、うん、当日の朝9時だその、6時間後ぐらいにこうもうね、うん、現地に入らなければならない、うん、でその前にあの今回全曲僕がミックスつもりだったんですけど、ちょっと時間が押してしまいまして、
はい、
外注のエンジニアにちょっとヘルプ頼みまして、でそこにですねファイルを届けなければいけないっていうね、はい、もう痺れましたね。
そう、大変でしたね。
大変というかね、これ1個でも外したらこうアルバムどころかツアーもね、うん、あの立ち行かなくなるという、うん、このね非常にプレッシャーのかかる、もう良くないですね。
もう朝までライブの仕込みをやって、その寸前まではミックス作業をしたわけでしょ。
そうです。
でライブの仕込み準備をして、そしてそのファイルを渡すのにスタジオに
行って
、はい、その足で僕の家へ来て、はい、俺を乗っけて静岡まで走って、はい、バタバタリハやって本番
めちゃくちゃですね、そうやって説明すると
ね。ところが初日のライブすごかったですね。
すごかったですね。だから なんていうんだろうな、あの僕の場合はなんかこう力の入りどころがあの通常と全く違ったので、うん、なんか妙な抜け方があって、うん、なんて言うんだろうな、変な力みはなかったですね、うん、不思議なライブでした。
いやめちゃくちゃ楽しかったんですけど。
いや楽しいっす、うん、もういやあの妻子の時も言ったけど、うん、本当にね、ライブの現場が全てです。本当に、うん、もう何があろうともねライブやればね、あの全てをこう忘れられるというか、うん、でそれがね、うん、ツアーの初日であるっていうのはね、 いやもうやっぱりこんなに忙しくってこうバタバタしてるんですが、また旅が始まったなって感じしますね。
うんうん、それでなんかそんなバタバタな状況だったにもかかわらずね、なんか すごく楽しいいいライブができちゃって、
はい、
すごい手応えを感じちゃいましたよ、
ね。
俺普通なんかほらセットリストとか考えて、あのリハーサルもやって、で当日初日を迎えるまでになんかいろんな、あ今回はここで盛り上がるだろうなとか、でここでこうさらに追い打ちをかけてとかいろいろ考えるんだけど、今回そこまで全く考えられずに、
そうですね、
とにかく無事できればいいっていう、
ね、いつもはこうエスさんからいただいたね、あのリストをこうここはこうした方がいいんじゃないねみたいな、うん、あのね、そういうのがあるんですけど、うん、そういうの全くなく、うん、もうとにかくもうそれでもうやりましょうみたいな、うん、そんな感じでしたからね。なんか どうなることかと思ってたんですけど、
ところがやってみたら
もうね非常にいい流れで、
流れ良かったよ ね、
はい。
なんかSNS 昨日ライブ終わってから SNS の皆さんからのコメントとかね、メッセージ読ませていただいたんだけど、なんかあのセットリストすごく気に入ってくれたようで、
いやありがとうございます、う
ん、本当に嬉しいですね。でなんかやってすごい手応え感じて、また静岡のみんなも盛り上がってくれて、
はい、
静岡以外からいっぱい参加してくれて、
うん、
いやーちょっといい初日を迎えられちゃいました、
はい。
明日は京都ですね。
そうですね、はい、
そして金沢と、
はい、もうあれですよ、静岡京都金沢なんてもういいコースじゃないですか。
いいコースでしょ、
いい旅じゃないですか、うん、もうねホテルミックスしながら、うん、旅もたあの堪能しますよ、
うん、
はい、
よろしくお願いします、ね、はい、ちょっと作業続きますけどね、じゃあちょっとお便りの方を紹介していきましょう、
はい。
これ京都府のユミさん、あ僕ら今京都ですよ、
はい。
三倉さん番頭さんお晩でございます。10月に入り急に冷え込んできたので無性に肉豆腐が食べたくなり、
うん、
スーパーで材料を購入してきました。いいですね、肉豆腐。焼き豆腐にしようか木綿豆腐にしようか迷った末木綿豆腐を購入、30円引きのお勤め品をゲットしてホクホクの私、ビールの後は日本酒にしようか焼酎にしようかワクワクしながら調理していると、なんだか豆腐の感触が明らかに違います。
おかしい。
鍋に投入してから、それがどう見ても絹ごし豆腐だったと気づきました。木綿豆腐特有の網模様もないし、
うん、
ツルッツルのふにゃふにゃの豆腐が煮崩れていく様をただ唖然と、
そうですよ、ね、
見守るしかありませんでした、うん。パッケージを見ると確かに木綿豆腐です。よく買っている量産品なので最後まで疑うこともせずそのまま使いましたが、狐につままれたような気分です。美味しかったので良いのですが、鍋に投入するまでまさかの絹ごし豆腐だと気づくことができなかった自分自身が情けないです。豆腐の中身すら疑ってかからないとは嫌な世の中ですね。ねえ奥さん、ちょっと聞いてよレベルのネタで申し訳ありません。
いいですよ、
でもこれ
結構どういうことですか。結局だから
パッケージは木綿だから入れ間違いの
製造ミスというか
製造ミスだよね。
そういうことですかね、
うん、これ文句言ったら
そうですよね、
うん、でも木綿豆腐の肉豆腐だとちょっとあれ
か、そうですよ、やっぱり崩れちゃいます ね、
あの湯豆腐だとね、
あそうですね、
それは絹ごまた、はい、京都の湯豆腐がまたうまいんだわ。
いいですね、
一人前のこうちょっとした
ら、ね、はいはいはい、
出してくるようなお店ありますけど、ね、
はい、
どうですか木綿と絹とどっちが好きですか。
あ僕両方好きですよ。あのそれはあのどちらもいいところありますよ ね、
うん、ね、
はい、
いや豆腐はこれまた健康食品ですからね。
そうですね、はい、
豆腐どんどん食べましょう、
食べましょう、はい、
いいですよ。納豆もネバネバものもいいですから、ね、
いいですよ、はい、
豆腐ぜひ皆さんでね、
はい、
食べましょうね、
はい、
はい。じゃあ次お願いします、
はい、そして次は、
はい、
先に言っちゃうちくわ、
あ
豆腐の次はちくわ、
はい。
エースさんクラゲさんこんにちは、
こんにちは。
早速ですが、10月15日放送で読まれたビタミンちくわパンの話題について、
あったねあったねあったね、
長野県民としてとりあえずこれだけはお伝えしておこうと思いメールしました、
うん。
これ長野県のめぐみさんですね。
あ、はい
はい。このビタミンちくわパンについて、語るお二人の会話では、
うん、
ちくわパンにさらにビタミンを加えたようにおっしゃっていましたが、そうではありません。
違う、
これはビタミンちくわという商品名のちくわを使ったパンなのです。とはいえ、実はこのビタミンちくわパンなるもの、
うん、
私も今回の放送を聞くまでその存在を全く知らず早速ネットで検索、
うん、
調べてみると子供の頃から見慣れたおなじみビタミンちくわのパッケージが、
う
ん、このビタミンちくわは、長野県内ほとんどのスーパーで売られています、
ほう、
長野県によくいらっしゃるクラゲさんでしたら、きっと知らないうちにおでんや煮物などで口にしているはず。とそのくらい長野県ではポピュラーなちくわなのです。今回のパンは大手コンビニ と、石川県の、杉尾という会社の、コラボ商品のようですが、
うん、
県内では、他に、丸立つの、ビタミンちくわ、名称ビタチクちょっと怪しげな
ビタチク
って怪しげになりますね、
怪しげなね、
というのもあります。こちらは昔からのテレビ CM があり、ちくわちくわビタミンちくわ母さん早くお願いねというCM ソングまであります。ちょっとメロディーよくわかりませんか。そしてイタビン一番気になるビタミンの部分ですが、
ね、
これはどうやら、戦後の栄養不足における対策として、サメの油からなるビタミン A、D を、添加したのが始まりのようです。
はあ、
なるほどね。現在入っているのはビタミン A と E、以上、どうでもいいビタミンチクワ情報でした。それでは、ね、引き続きレコーディング頑張ってください、ね、頑張りましょう。
ビタチクですか。
ビタチクですか。
写真来てますね。
ああ、
ビタミンチクワ。本当だ。商品名なんだね。
商品名なんですね。でもね、前回も言ったんですけど、
うん、
ね、その戦後の栄養不足は分かるんですが、
うんうん、
なぜチクワにビタミンなのか。そこの根本的な問題を我々は問っているの
かって。そう。
そうですか。これ結構僕知らなかったですね。長野でね、うん、あんまり見たことないですね。
まあこういうネーミングにするとやっぱり戦後売れたんだろうね。
ああね、
スノーパンとかいうのはなんかの、ね、そういうネーミングも一緒だよね、はいはい、きっとね。
ビタミンチクワ、ビタチク、もう僕ならもうビタチク、
もうビタチクですね。
どうビタチク、
ビタチク。いやいやいや、ちょっとコンビニのおでんとかね、いう時に、じゃあつみれとビタチク。さてじゃあちょっと今日最後のお便りをね、
はい、
読ませていただきます。岐阜県のふみえさんからいただきました。
はい、
ごめんください。 S さん、くらみさん、こんばんは。
こんばんは。
フェイストゥエス10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。思い起こせば1999年12月31日、うん、S さんの今日は別れの日じゃないという言葉を全身に刻み込みながらも、それでも涙が止まらなくて泣きながら舞浜駅まで歩いたあの日、
うん、
世紀の解散の時です
ね、
それから待つこと約2年、初めてテレビでミッシングワードの PV を見た時のあの感動たるや、銀座山の楽器でのインストアイベントで人間になったエースさんにお目にかかった日の感激といったら、
うん、
初めていただいたフェイストゥエースとしてのサインは今も大切に額に入れて飾ってあります。
あれ
から10年、10年前は赤いスーツにサングラス姿でかっこよくステージに立っていたエースさんと、どこか控えめで人見知りな印象だったクラゲさんが、今では T シャツにジーンズ、伊達メガネ姿のエースさんと、エースさんのくだらない MC に鋭いツッコミを入れステージで暴れまくるクラゲさんに、10年で人は変わるものですね。エースさん、あの赤いスーツどこに行っちゃったんでしょう。クラゲさん、あの優しいクラゲさんは今いずこ。そんなこんなのこの10年、極寒の地から猛暑の地、果ては南国リゾート地までいろんなところでのライブに参加させていただきました。決して楽しいことばかりではありませんでした。
そしてよろしい。
それでも今もこうして私がお二人と喧嘩していられるのは、変わらず音楽を続けていてくださったエースさんとクラゲさんのおかげです。私たちには決して話せない苦労も苦悩もあったことと思います。それでもいつもファンを第一にと考えてくださるお二人に感謝という言葉では足りないぐらいものすごく感謝しています。本当にありがとうございました。
こちらこそです。
でもまだたった10年
ん、
これからも素敵な曲を私たちに聴かせ続けてください。
あります。
久しぶりにリクエスト、約束通りずっと消えない夢をくださったエースさん、クラゲさんに、そしてフェイストゥエースを支えてくださるバンドメンバーの皆さんに心からの、感謝の気持ちを込めて誰よりもずっとお願いします。
なるほど。
皆さんからね、
なんだかね、
ありがたいのが腹立つのがよく分からないでしたけど、本当にありがたいですね。
ありがとうございます。
こうやって10年間みんなが応援してくれたから、なんか全然平気で頑張れましたね。
もう本当やってましたよ
ね。頑張ることが全然当たり前で、はい、うん、頑張んなきゃなんて思って頑張ったこと
一緒ないですもんね。それ
ないですよね。
はい、
普通に自然に。
いや、しかしいいですね。あれみたいで、母さん、あの赤いスーツどこ行ったんでしょうかみたいな。
どこ行ったんだろうな、あれ。もう着ないよ。 ということで、文江さんをはじめ本当にあのずっと応援してくださった皆さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。10
周年迎えました。まだまだ頑張ります、
はい、
では、文江さんからのリクエストで聞いていただきましょう。フェイストゥエースで誰よりもずっと。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
しないように。
あのですね、ちょっとあれですよ、あの嵐山の方でも行ってきたん
です。嵐山ですか。音屋のおばちゃんに挨拶してくるか。
どうか。変わりない。
変わりないっつって。渡月橋も渡らず帰ってくる
の。いいですね。
そういうことでまた皆さんからのお便りね、あの溜まってるお便りもどんどんどんどん紹介していきますんで、
そうですね、はい、
皆さんからのお便りお待ちしております。よろしくお願いします。そして。ツアーまだ続きますんで、ぜひ皆さんライブ会場の方に足を運んでいただければ、
はい、ます
お待ちしております。よろしくお願いします、はい、それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。